お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙1章24節から32節と2章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙1章の学びを続けていますが、これから私たちは神様に対する人間の離反の結果を見ます。この章の残りの部分で、神様は彼らを引き渡されたと3度書かれています。ローマ人への手紙1章の24節。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりました。人間の堕落は性の盗作で図られます。残念ながら教会の中には性的盗作を罪に定める代わりにそれを擁護しているものもあります。しかし神様は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されたと言っておられます。偶像礼拝とひどい不道徳は人間が神様の啓示を拒否したことの苦い結果です。神は彼らを引き渡されたというのは、裁きに対する神様の積極的な態度であって、決してためらいがちな消極的な態度を表現しているのではありません。25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。彼らが神の真理を偽りと取り替えとありますが、これが示唆するところは、彼らが神様に背を向けて、偽りの創始者であり、偶像礼拝の父であるサタン、または悪魔に心を向けたということです。これは道徳の堕落の一番深みにつながる偶像礼拝です。26節から27節。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。今日の大衆の意見がどうであろうとも、ここに書かれている性的な盗作は、人間が陥る不名誉と、恥辱と堕落です。ギリシャ人たちの生活の中にも性的な盗作が入り込み、それがギリシャという国を滅ぼしたのです。残念ながら今日ギリシャには国としての栄光はありません。それは彼らが行った性的な盗作が神様が忌み嫌われる罪であったからです。どのような国であっても神様が定めた聖なる結婚の原則、聖のモラルに反する国は必ず衰退していきます。28節。また彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。誰であっても性的な盗作の中に生活していても、自分は神様の子供でいられる、などと口にする人は、自由奔放という名の 現代の泥沼の中に生きているのであって、その人はただ自分を欺いているだけです。しかしその人が罪を犯し続け、神様に逆らっているのは誰の目にも明らかです。しかしたとえその人がどのような罪を犯していても、もしその人がキリストのもとに行くなら、その人は必ず罪から解放されるのです。さて、これに続く三つの説は、人間の神様への反抗に続く恐ろしい一連の罪をリストしています。29節から30節。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。毎日のニュースの中でこれらの罪は世界中で行われています。神様はこのような堕落した都市や国を、あとどのくらい我慢して私たちに対して忍耐深くいてくださるのでしょうか。歴史の中で確かに神様はこのような方向に進んだ国々を裁かれています。32節。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。人間は神様の啓示を与えられていますが、そのような罪に対する神様の裁きを無視することで、非道にもそれを侮っています。そればかりか、そのようなことを続け、同じことをする人たちを称賛し、彼らに同意しているのです。さて、ローマ人への手紙の2章に入りますが、この章でパウロは、神様が独善的な人々と宗教的な人々とを裁かれることを示しています。丘の頂上に立って、丘のふもとの人々を見下して、次のように言うような人々が大勢います。あのかわいそうな人々のために何かすべきだ。あの人たちにスープと服とお風呂を提供してやるべきだ。私はこの丘の上で生きているので、私には何も必要がない。神様の要求に応えるには、丘の上にいても丘の下でと同じようにハードルは高いのです。唯一の違いは、おそらく丘のふもとにいる人の方が、丘の上にいる人よりも早く自分の必要に気づくだろうということだけです。宗教的な人にも、独善的な人にも、そしていわゆる良い人たちにも救い主が必要です。二章では、パウロは神様が良い人たちを裁かれるための一定の原則を書き留めています。一章は人間の不義を明らかにしましたが、二章は人間の独善性を明らかにします。ローマ人への手紙の二章の本文に入りますが、一節。ですからすべて他人を裁く人よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。これは私たちにこの章のとても重要な問題を提起します。パウロはここでは救いのことについて話しているのではないということを覚えておいてください。彼は罪について、そして神様が人間を裁かれる基準について話しているのです。この裁きの原則は救いの基準ではありません。それは裁きの基準です。しかし今日私たちに救い主が与えられていることを神様に感謝しましょう。聖書は永遠の命を手に入れる唯一の方法として福音を提示しています。 神様の御子を拒否すると、そのことが即その人に神様の裁きをもたらします。第一ヨハネ5章の12節にはこのように書かれています。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。そして主は言われます。ヨハネ5章の24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。そして素晴らしいヨハネの福音書3章16節の後に、主イエスが何と言っておられるかに耳を傾けてください。私たちは通常3章16節でやめてしまいますが、主は続けてこう言われています。ヨハネ3章の17節から18節。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。続いてヨハネ3章の36節。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。そこで今日キリストを自分の救い主として信じていない人々は失われているのです。もしかしたらその人たちは宗教的な人であるかもしれませんし、良い人であるかもしれませんが、でもキリストを自分の救い主として受け入れていないのなら、神様の目から見てその人は失われた人なのです。またここにはあなたに弁解の余地はありませんとありますが、これはユダヤ人も異邦人も含まれ、一般的に人類全体のことを指しています。またすべて他人を裁く人よとありますが、今パウロは一般的な言い方から特定な、そして個人的な言い方を始めています。ここでの裁くという言葉には、敵意を持つ評決という意味合いがあります。これはすべて他人を罪に定める人よと訳すこともできます。先に救われた私たちは、ローマ一章に書かれている、このひどくて恐ろしい人々の集まりに対して、どのような態度を取るべきでしょうか。私たちは彼らに救われてほしいと願い、彼らに福音を届けようと試みなければなりません。彼らは暗闇の中で迷い、悩み、そして出口を求めてもがいているのです。賛美歌作家、ファニー・クロスビーは次のような賛美を書いています。滅びゆく者たちを救い出し、死にゆく者たちの世話をし、彼らを罪と墓からつかみ出し、罪深い者たちのために泣き悲しみ、落ちた者を引き上げ、彼らにイエスを語れ、救うに力強い方を。暗闇の中にいる人たちは救われて、盗作と不道徳から解放される必要があることを、私たちははっきりと述べ伝えなければなりません。そしてまた同時に、その時の私たちの態度は、この賛美歌のようであるべきです。また、ここには、裁くあなたがそれと同じことを行っているからですとありますが、ここにある同じというギリシャ語は、アウタというギリシャ語で、これは全く同じことという意味ではなく、神様の目から見れば、文化的で洗練された罪人に対して不快感を与えるひどく堕落した異教徒の行動と同じように悪いのだという意味です。まだ信仰を持ってない人が、地獄はヒットラーにふさわしいほどに熱くなることはできないというのを聞いたことがあります。しかしその人は神様の立場に自分が立っているのです。 私たちも私たちの水準に立っていない人たちを裁くことがあります。私たちは今日、社会の様々な基準を使って人を評価し、また裁いています。もし誰かがあるグループの基準に達していないなら、私たちはその人を非難します。ある教会では、嘘をついても、ゴシップをしても、不正直でも、その人が責められないのに、タバコを吸うというだけで咎められる場合があります。私たちは非常に注意しなければなりません。なぜなら、あなたが人を裁くとき、あなたは裁判官の責任を負うことになるからです。神様は、あなたが人をあなたの基準で裁くのと同様に、神様もご自分の基準であなたを裁く権利があるのだと言っておられます。もし私たちが自分自身を神様がご覧になるように見ることができるなら、私たちがどれだけ醜悪で不快であるかがわかると思います。私たちが天国にどのような貢献ができるのでしょうか。私たちはそこに花を添えることができるのでしょうか。あなたには神様に代わって他の人々を裁く特権はありません。神様があなたを裁かれるのです。そして裁かれる時にはあなたの基準ではなく神様の基準で裁かれるのです。そして私たちは神様の基準に達することなど決してできないのです。さて、パウロは神様が洗練されて教養のある罪人を裁かれる原則を示しています。最初の偉大な原則はこれです。ローマ人への手紙2章の2節。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。言い換えれば彼は私たちは神様の裁きが現実に基づいているということを知っているのですと言っているのです。とても多くの経験ぶった人たちが聖書が学びたいというのを聞きます。しかし一旦神様の御言葉を学び始めると彼らはヨハネが黙示録の中で神様の裁きを理解し始めた時に発見したのと全く同じことを発見します。神様の御言葉は、初めはドキドキするような経験であり、口に蜜のように甘いのです。でもヨハネがその小さな巻物を食べた時、消化不良を起こし、それは腹には苦くなりました。そのことが黙示録の10章の9節から10節に書かれています。人々はバイブルスタディをしたいと口では言うのですが、でも現実では自分に語られる神様の厳粛な御言葉は欲しくはないのです。そのようなクリスチャンたちがいます。つまり彼らは真理を聞きたくはないのです。またここには私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っていますとありますが、これは裁きの原則であって救いの原則ではありません。人間には自分よりも崇高な力によって自分が裁かれなければならないという知識が生まれつき備わっています。キリストを信じていないすべての人は、来たるべき神様の裁きをとても怖がるか、または否定します。聖書は裁きについてとてもはっきりしています。パウロはアテネ人たちに次のように言っています。使徒の働き17章の31節。なぜなら、神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。 そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。人の働きの中でパウロは義と自制と来るべき裁きについてペリクスと論じたのです。そのことはペリクスを震え上がらせました。事実彼はそれ以上の説教を聞きたいとは思いませんでした。神様の裁きは人間の裁きとは対照的です。人間はすべての事実を知ってはおらず、その裁きは部分的で偏見があります。しかし神様の裁きはすべての事実を考慮に入れます。また神様は実際の人間の姿とその状況をすべて知っておられます。そしてそれに基づいて神様はその人を裁かれるのです。子供の頃の体験をマギー博士は次のように述べています。小さい頃私はよく綿を摘みました。私は綿摘みがあまり上手ではありませんでしたが、摘んだ綿の入った袋を測ってもらうために持っていくと、私が摘んだ通りの重さだけが測りに現れます。綿を測っている人は、私がどこで綿を摘んだか、どのように摘んだか、その綿が誰のものかなど、一切聞きませんでした。彼はただ摘んだ綿を測りました。旧約聖書ダニエル書5章の27節には、あなた方は計りで計られてと書かれていますが、この言葉は自分の道徳を自慢する一人一人に対する神様の言葉です。教養のある人の大きな間違いは、堕落した人物は裁かれなければならないが、自分は違うから逃れられると確信しているところにあると思います。神様はあくまでもご自分の目から見て、その人がどのような人物かによって、その人を公平に裁かれるのです。ローマ人への手紙2章の3節。そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人よ。あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。神様の裁きから逃れる道はありません。あなたの違反は必ず発見され、神様の管轄外に逃げることもできません。また神様の裁きの基準にミスはありえません。ヘブル人への手紙の著者は次のように質問しています。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人間の不自然な逸脱、そして神様の裁きというテーマで、ローマ人への手紙1章24節から32節と2章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。